他に向かって法なしうちもまた不可得なし。そこで臨在はっきり言うておく。外に仏なぞはありゃせ。もしあったら錯覚じゃ。そんならうちにあるかと言うたらうちもまた不可得なり。内面に真理があるか仏があるかと言うたら心の中も無であるか。何にもありません。何にもない。何にもない奴が見たり聞いたり喋ったり歩いたり自由自在に働いていく、それが仏じゃない。無心であればこのまま仏、無心であればすなわちこのまま凡夫だ。心の中にこだわりがなければそのまま仏、心にこだわりがあれば直ちに凡夫である。無心ということが大切だ。第二念を起こさんということが大切だ。見たら見たまま、聞いたら聞いたまま、食べたら食べたまま。今見たのは何じゃったろうか、今聞いた声は誰の声じゃったろうか、今食べたものは何じゃろうかと第二念を起こすから迷うてくる。何時三蔵が栗の子を取らんよりはしかず吸血して無事にしさらんには、そう臨在がはっきりみんなに言うと、今度はまた臨在の言葉について回って、やれ臨在がああ言うたこう言うたと皆またついて回る。やれ無事これ鬼忍者と言うた、やれず一緒に人なれば立証皆真なりと言うた。皆臨在の言葉について回るじゃろうが、それもいらんことし、聞いたら聞いたまま捨ててもらいたい。しかず吸血して無事にしさらんにはて、何もかも捨てて、心の中の思い事を何もかも捨てて気楽になるがよろしい。それほど気楽なことはね、心の中に思惑があるから苦労をせんなら、心の中の思惑を何もかも捨てて子供のごとくに無心になっておる。それが一番いいなでよ。それが仏というものでよ。しかず無事吸血し無事にしさらんには、吸血は一切の思い事を停止するので、思惑をやめるので、妄想妄念を捨てるので、そして無事にしさらんにはポカーンとしとるのが一番やらしい。そういう境界に一つならんというのに、しかず吸血し無事にしさらんには、息の者は継ぐことなかれ、幹の者は放棄せんことを要せず。息の者はというのは、心の中にすでに念が起こったら、一念念が起こったら、起こったで捨ててしまわんという大概。あとの第二念を起こすから、妄念になり妄想になり、とんでもないことをしでかしてくるので、腹が減ったら腹が減ったと思うたら、それでも思いっぱなしにするがいい。腹が減ったと念を起こすのはこれは本間であるが、その次に何か食べたいという念を起こすからいい。何を食べようかと言う。 うどんにしようか、洋食にしようか。三宮へでも出ようかということにな。金がないがどうしようかということに。構わん人のものでも取ってやるということにな。念を継ぐというとそれが大変なことになる。生きのものは継ぐことなかれ。念が起こったら起こったままで捨ててしまうがよろしい。悲しければ悲しいまま、腹が立てば腹が立ったまま、第二念を起こさんという。幹のものは放棄せんことを要せず、まだ念が起こらないならば、それはほっといたらいいので。念が起こったらどうしようというようなことはいらんことで。もう念が起こった時にはどうしたらよかろうなぞという分別はいらんこと。その時その時念が起こったならば、起こったままで捨てていくならば、後を継がんならば、いつでも後が無になれるならば、どんなに念を起こしても少しも差し障りはないはずで、すなわち何時が十年の暗夜に勝らん。そういう工夫ができるならば、騒動に十年おったよりもマシだというのだ。これも実にありがたいお言葉だ。怒った念を怒ったままに捨てていけるならば、そういう心がけで日暮らしをするならば、騒動で十年座禅したよりもその方がいいと言われる。やる気になればできることで、念が起こったと思ったらもう後忘れてしまうこと。生きのものは継ぐことなかれ、幹のものは放棄せんことを要せず。起こるこれ病、継がざるこれ薬という言葉もある。念が起こるのは病、第二念を継がなければその病が癒えるから薬で、これはまあ妄念のことで、妄念が起こったらこれは病気が起こった。継がざるこれ薬、その病気の妄念の後を継ぎさえすれば、怒りっぱなしにしておくならば、それが薬、病は治ってしまうという。あれはお互い日曜、気をつけて実行さえすれば、できんことじゃない。しかも十年暗夜したよりもましだというのだから、ありがたい方で。生きのものは継ぐことなかれ、幹のものは放棄せんことを要せざる。要するに常に無心でおるということ。我が宗門は無念をもって宗となすと六祖大師も言われて、念のないところが宗師である。念が起こっても後に残さんところが宗師である。無念の念を念として行くも帰るもよそならず、無相の相を相として行くも帰るもよそならず、無念の念を念としてうとうももうも乗りの帰る。我が宗門は無念をもって宗となし、無相をもって体となす。心の中に何にもないこと、姿のないこと、念を起こしても後に残さんこと、これが我が宗というものである。禅宗という宗旨はそれだけだ。それがはっきりわかるならば、 仏を礼拝することもいらなければ、お経を読むこともいらなければ、座禅もいらん。無念が終始で、無想が怠で、三蔵が賢者に訳すれば、そこばく半なしだ。ただこれ尋常なりと。臨在の賢者から言うならば、仏法というものは決してやかましいものじゃない。難しいものじゃない。仏法元来たしなしだ。大幕の仏法元来たしなし。何でもないこと。ただこれ平常なりと。ありのままだ。ありのままに生きさえすればそれが仏法である。若衛吉般無事にして時を過ごすと。朝起きたら着物を替えてご飯を頂戴する。それだけじゃ。無事にして時を過ごす。心の中に一念の念もなくして毎日日暮らしができるならばだ。念を起こしてもその念にこだわらずに日暮らしができるならばだ。釈迦と別ならずだ。祖仏と別ならずだ。たったそれだけだ。花園法皇様の陶器の下にも歌われてある。20年来深苦の人、春に会うて春を迎えて帰ず旧風縁、若衛吉般陰もにし去る、大事なんぞかつて一陣がらんて。20年来深苦の人だ。一国の天皇であられても、この道のためには20年苦労をされたという。春を迎えて帰ず旧風縁、一朝悟りを開いてみたならば、悟らん先とちょっとも変わったことがない。春を迎えて帰ず旧風縁、検証をしてみたならば、ちょっととも変わった世界が開けたわけじゃない。若衛吉般陰もにし去る、相変わらず朝起きたら顔を洗って着物を替えてご飯を頂戴する。それだけじゃ。ただ違うところは、大事なんぞかつて一陣がらんて。陣大事ちり一つない。一年の念も起こらんと。そこがわかるならば、一年の念の起こらんところがわかるならば、毎日のありのままの日暮らしがそのまま仏作仏行である、仏の日暮らしである。何時諸法より来たる者、皆これ右心にして仏を求め、法を求め、下脱を求め、三害を修理せんことを求むと。みんな方々からこうして修行に集まってくるけれどもだ。みんな右心でいかい。腹に一物持っておるからいかい。右心にして仏を求め。自分の頭の中に仏というものをすでに観念でこしらえて、そういう仏を求めている。法というものはこういうものだと自分でもうあらかじめ概念を持って出てくる。下脱を求め、三害を修理せんことを求む。それではいつまでたっても救われることはないと。皆これ右心にして仏を求め、法を求め、下脱を求め、三害を修理せんことを求む。知人なんじ三害を入れて、いずれのところにさらんとよすと。バカ者どもがと。 一体この三階を出てどこへ行こうというのだ。この三階の世界を捨ててどこへ行こうというのか。子は三階の首かせという言葉があるが、三階は我々凡夫の暮らしておる世界で、欲界、色界、無色界であるが、この欲の世界、物の世界、思いの世界、三階である。悟りを開けば三階がそのまま浄土である。こだわりさえしなければ無心であれば三階がそのまま清浄国土だ。自分が無心であるから三階があるのである。その無心でもって三階を出ようなぞとしたって、そりゃできることじゃる。一体三階を出てどこへ行こうというのか。仏の世界、祖師の世界を求めるであろうが、仏祖はこれ正下帝の妙句なり、その仏というものがまたみんなを迷わしていくものだ。祖師というものがみんなを縛っていくものだ。正下帝、正というのは褒めるという字だが、好きになるということ、ではこだわるという、仏が好きだ、祖師が好きだというてこだわったら、もうそれが迷いのもとで、仏祖も三階も迷いにおいては同じことで、三階を出てどこへ行こうか。仏祖を求めるであろうが、無心で仏祖を求めたら、仏祖がまたみんなの心を縛っていく妨げになるのである。仏祖はこれ正下帝の妙句なり、何時三階を知らんと欲すや、三階というものが一体どういうものだか分かりたいと思いなさらんか。三階とは別物ではない。何時が今眺望亭の心中を離れる迷いの世界というものが、別に外にあるわけではなくして、今そこで話を聞いておる意識から離れて三階があるわけじゃない。みんなの心の中に三階があるので、心の中の三階を離れなければ三階を下脱するということはありえないことで、何時が一年神のとんこれ四階なりた。みんなの心の中にあるあれが欲しい、これが欲しいという欲望が、それが四階というもの。そういう欲にこだわるというと、四階の凡夫というのである。何時が一年神の神、これ色界なり。みんなの心の中に腹が立つということは、これは欲とは違う。欲がかなわんというと皆腹を立てるのであるが、その腹を立てたところ、これを色界というのである。腹を立てたら顔が真っ赤になるじゃん、色界じゃ。何時が一年神の地、これ無色界なり。心の中の愚痴、これを無色界というのである。形はないけれども、お互いの心を縛っていく一番悪いやつで、愚痴である。そう考えていくならば、頓陣地の三毒煩悩 能がある以上はお互い三害から下脱することはできんのである。これ汝が送りのかぐすなりた。その頓陣地に使われるからいかんのに、煩悩に使われるから迷ってしまうのに。上州和尚が初任は12時に使われ、我は12時を使うと言っておられるが、12時は二六時中に出てくる事件問題である。いろいろな問題が起こるとそれに使われてしまうから迷うのであるが、それを使っていきさえすれば迷うことは何にもない。頓陣地の三毒煩悩に使われるからたちまち三害に迷うてしまうのだ。これ汝が送りのかぐすなり。部屋の中の道具じゃと思うたらどうかと。使っていったらいいじゃないか。使いようによったら、むさぼることも、欲を乾くことも、また使いようによったら薬になる。学生が何でも大学へ入らんならんという欲を起こせば勉強をする。欲がなかったら勉強はせんの。その欲を上手に使いさえすれば人間が立派になっていけるわけで、最も大きな欲を出したらいい。世界一の人物になる、世界的な学者になる、こういう欲を起こせば人間立派になる。修行もそうだ。何でも一つ一日も早く大事良質して、大法の根源を極めて、今日全ブームだぞと言われておるのに、一つ世界にこの全風を雇用しようという欲は悪い欲じゃねえ。そういう欲を起こしてこそ修行が満足してくるのだ。腹を立てることもだ。腹を立てることも上手に使えばこれほど結構なことはない。釈迦何人ぞ我何人ぞと。なんという俺は情けないやつだと。こんなざまでどうなるかと一つ自分に腹を立ててみたらと。今の仏教界のざまはどうだと。どこへ行ってみても坊主どもが葬式や法事ばかりを職業にして、宗教家らしい坊主は一人もおらんじゃないかと。こう言って腹立てたらどう。なんても一つ俺がほんまの坊主になってやろうと。腹を立てることが修行を完成するじゃない。愚痴もそうだ。今まで二十数年の間、親の世話になり師匠の世話になって、ろくなことはしてこなかった。申し訳ない。これから一つ良くなりましょう。今までは悪かったが、一つこれから奮発しましょうと。そういう愚痴ならば大いに起こすがよろしい。頓陣地が悪いのじゃない。頓陣地に使われるから悪いのである。これ汝が送りのかぐすなり。テーブルを動かすがごとく、椅子を運ぶがごとく、火鉢をお客さんの前へ出すがごとく、自由に使っていきさえすれば、 本陣地が邪魔じゃないじゃない。三階自ら我はこれ三階なりと言わず、三階を信じする三階を信じする謎というが、三階謎というものがどこにあるか。私が三階でござりまするというて名乗ってきたものがどこかにあるか。私は四階と申しまする、よくいらっしゃいました。私は指揮会の方でござりまする、どうぞお越しなさい。いや、私は無指揮会でござりまする謎をと、三階が宿屋の客引きみたいに名乗って出てきたことがあるか。そんなものはありゃせんじゃないか。三階を認めていくのはお互いの意識じゃない。かえってこれ通る目前、霊霊地に万般を消食し、世界を釈託する体の人、三階のために名を案ずる。三階謎というものはどこにもありゃせん。あるのは三階を認めてゆくみんなの意識があるだけで、仏謎というものもどこにもありゃせん。仏を見て認めてゆく意識だけが実在で、かえってこれ道路目前霊霊地に万般を消食し、世界を釈託するて、そこで今話を聞いておる長坊亭の人、世界の真羅万象を認識し、それを批判していくだけの力のある意識そのもの、それが三階に名をつけていくのだから。三階をいずるどころではない。三階をこしらえていくのがみんなの意識である。それはすなわち仏性じゃないか。仏性じゃないか。粗物と別ならざるものだ。これ何時が目前持ちゆるて、粗物と別ならず、今そこで働いておるその意識そのものが釈迦だるまと少しも変わったものではないか。どこにも求めるものは、何にも求めるものは、そんなら内側にあるかと言うたら、内側にも何にもない。何にもないやつが見たり聞いたり喋ったりしていくのであると、更迭するならばそのまま成仏じゃないか、そのまま大安心じゃないか。おま、繰り返しを示しになるので、老髪自習第六夜。第六夜自習に曰く、時に自社、茶を行ず。県人解散先行阻止日葬の時、たまたま書によって端をわずろう。一浪終わりために茶を飲ましむ端速やかに治す。よって茶の実をもたらし来たって金邸にこうしてこれを宇治県に植えしめ、また明恵上人に送る。商人またこれを戸賀能に言う。上に先行妙意を持って茶の外なす。それ茶の能たる句を持って体となす。ゆえによく心臓を養う。真の像が収まる時は死臓おのずから平らかなり。明恵上人曰く、茶はよく睡眠を除く。修道の人は喫すべきものなりと。また他にこれを論ずれば、心臓を養うに苦臭を第一となす。もっぱら精細をつけて苦臭骨に徹するときは心機老然たり。故に寿命曰く、個人国苦功名必ず盛大なりと。 全巻作新に曰く心を益して山ざれば歌唱を歌。歌唱とは欠場の儀なり。この家に何じらよろしく苦衆をたっとうべし。近頃欧州に文明和尚というものあり、世にまみえんと欲して百景すること六年。ついに来たって加藤を求む。よい枠たとえ獅子の大和尚なるも、方言いまだ明らかならざれば世において小僧をたり。亀するもなおいまだ足らず、もし身に世儀を損し意に損大を抱かば、世にまみえて何の益かあらん。あらんや、いわくそれがしまことに大法のために左入総輪の石者になり、交渉慈悲を惜しまず説得せよ。葛来坊雨兄あえて命を惜しまんやた。よって日出を許す一下九巡の間、国区清廉余が市中の棒を喫すること あげて数をべからず果たして、我が州工場の大事を解消す。公に望んで長く弟子の礼を取らんことを訳す。しかればすなわち有名の一気ついに、北条中に至る慎まざるべけんやと。第六夜自習と、時に寺社朝行図と。ちょうどこの時は茶礼になったので、そこでお茶を飲まれながら茶について思い出したことを述べられるなり、昔賢人にの御解散先行国し要塞禅師が宋に行かれた時に、たまたま書にあたって丹を患うと、厚けにあたって、丹という病を患われた。何か熱病である。一浪を終わりと、その時に一人の老人があって、お茶というものを飲ましてくれたら非常に気分が良くなって、丹速やかに死す。丹が治ってしまう。よって茶の実をもたらしきたって、金邸にこうしてこれを宇治県に植えしめ、そこで茶の実を日本へ持って帰って、これは結構なものじゃというので、茶の実を持って帰ってそれを朝廷に献上し、朝廷ではこれを今日の宇治に植えられた。その中の三つ坊明恵上人に贈られたということである。明恵上人はこれを戸賀の王に植えられた。今日の高山寺のところで、あそこでは明恵上人を茶の元祖としてお祭りしておるわけ。故に先行明恵をもって茶の祖となすと。お茶の方では先行国師明恵上人をもって日本のお茶の元祖としておるのである。お茶というものが今日非常に広まって、もう茶がなければ、昔はお寺かなどでなければ茶などは飲まなかったものが、一般の民衆にも広まり、海外にまで輸出するまでに茶が発展をしてきたのだが、その茶の元祖は先行国師明恵上人のお二人を元祖とするのである。先行国師要塞禅師には喫茶養生器というお茶を飲むことが病気を治していくということを細かに書かれた喫茶養生記という立派な本がある。それ茶の濃たる苦をもって体となすた。その茶がなぜ病気に効くかというならば、あの茶の中に含まれておる苦味が体薬になるのである。苦味というものは何に効くかというならば、心臓の 薬になるなど、よく心臓を養わな。五臓といえば心臓、肺臓、膵臓、脾臓、肝臓であるが、その五臓の中でも心臓が一番大切であるから、心臓が治まるというと他の脾臓もよく治まるなで。明恵上人はまた茶はよく睡眠を除く、茶を飲むというと眠気を治ますから、座禅をする者は時々茶を飲むがよいということを言われた。禅門では茶礼ということをやるわけである。また他にこれを論ずれば、心臓を養う肉臭を第一とする。茶が体に薬になるのは、その苦味が心臓の薬になるというのだが、これは何も口に飲むお茶ばかりではない。その意味を敷衍するならばだ、体に苦い目をすることが、すなわち心臓の薬になるんだ。これを論ずれば、心臓を養うには苦臭を第一とす。肝難辛苦をしていくことが心臓を丈夫にすることになるというのだ。もっぱら精細をつけて苦臭骨に徹するときは心機老然たし。そこでみんなもう一つ苦しいであろうがだ、足も痛いであろうし、眠いでもあろうし、夜は寒いでもあろうが、その苦しいところを辛抱してやり遂げるというとだ、骨に徹するほどの苦臭をやってのけるというと、あとは心機老然たりだ、心機老然たりだ。カレーっとして秋晴れのような気持ちになる。老髪の上がりほど気持ちのいいものはないはずだ。老髪の済んだ後の気分のいいことだ。それは一週間苦臭をしたからだ。苦臭骨に徹するときはすなわち心機老然たりだ。仕事でも一心にやってのけた後の気持ちのいいこと、勉強でも一心にやった後の気持ちのいいこと、何でも苦しみということ、若い時の苦労は買ってもせよと個人が言われておるが、苦労を逃げるようなことでは人間は出来上がらない。この頃のように楽なことばかり求めておるか、人間ができてこんな。寿命禅師が言われておるよ、個人国苦功名必ず盛大なりだ。苦労をすればするだけやがて光が放ってくるのである。縁側と同じことだ、吹けば吹くほど光ってくるのだ。禅官作心に曰く、心を益して山ざれば歌唱を歌う、なんでも一つ心を引き締めて、油断なく心をいじめていくというと、そこで悟りが開けるという。昼夜に定勢して簡単なければ、すなわち飽食の一点すれば、すなわちつくに人だ。明けても暮れても公安を離さずに、油断なく心を締め付けていくというと、骨念として悟りを開くことがある。どこで広いものをするかし。風船玉を膨らますだけ膨らましておるというと、ひょっとした拍子にパーンと割れる。ブクブクと余裕があってへこむようでは破裂はせ、膨らますだけ膨らましておりさえすれば、どこかで破裂するときがある。精神もそうだ。公安でもって膨らめるだけ心を膨らましておるというと、思わんところで 検証する方が、狂言が青竹に瓦の当たった音を聞いたように、霊雲が桃の花を見たように、白銀が夜明けの鐘の音を聞いたように、思わんところで悟りを開くなり、お釈迦様は明けの明星を見て悟りを開きになったのに、歌唱とは欠場の義なりた。歌唱というのは徹底大悟することである、大悟徹底することである。このゆえに何じらよろしく苦衆をたっ飛ぶべし、なんてもひとつ苦労をして修行をせんならん、すねばならん。楽なことなぞを求めておってはいかん、自ら求めてでも苦労をせりゃいかん。考えてみれば、この寒空にアルプスへ登るなんていうことは苦労の話だ。しかも間違って命を捨てる人さえや、命がけだ。命がけでこの雪のアルプスへ登ろうというのはどう。山を征服した時の喜びというものがたまらんから。座禅もそれと同じことだ。しっかりと苦労をして、我が身を苦しみ、心を苦しめてしっかりと修行をするならば、そこに必ず加賀大将、手の舞い足の踏むところを知らずという時が来るから、そう思って一つ皆楽しんで苦修をしなければならんというような、のらりくらりと要領よく楽をしておるようなことでは、何年やったって検証できるものじゃ。明日があるの、明後日があるのなぞと考えとったらが、なんてもこの一座、今死に切らなければ悟る時はないと、こう思って一つ自己を殺していかんというだよ。近頃欧州に文明和尚というものありよりまみえんとして、百景すること六年だ。この頃みんなも知っておるように、欧州に文明和尚という和尚があるじゃないか。松島の随岩寺の和尚だという方で、死への大和尚、朝廷から紫衣も許された大和尚だということであるが、なんてもう一つ東礼和尚に一度まみえて座禅をしたいものだと思う。百景すること六年、この次の接心には行こう、いや来月は行こう、いや来年は行こうと、いろいろと工夫をするけれども、なかなか寺の仕事があったり檀家の用があったりして、寺を開けることができなかった。ようやく六年目に思いを達して、東礼和尚のところへ加藤に来たという。よいわくたとえ獅子の大和尚なるも、方言にまだ明らかならざれば世において小僧たりと、お前さんは別格地の大和尚で、紫衣衣も着る大善寺だそうだが、いくら大和尚であろうが大善寺であろうが、検証をしておらんものはわしの目から見たら小僧と同じことじゃ。小僧ならば叱ったり罵ったりもいたしまする。もしも身に正義を損し、心に損害を抱か、もしもわしに叱られたり叩かれたりして、俺はこんなに年を取っておるのにとか、俺は太一の和尚だからとか、いや紫衣も着るのにとか、そういう尊大な思いを抱いておるならば、わしに会うて参禅をしても何の役にも立たん。どうか小僧扱いにしてお前さん辛抱できますか。こう言うと 曰くそれがし誠に大法のためには左入総輪の一所になり、その和尚が言うなに、誠に私は法という上においては大法の上においては誠に新米の小僧でございます。一社員でございます。左入僧人は神道ということで、社員はまだ徳道先先の小僧のこと。まだ私は新米の徳道も受けておらん小僧と同じことでございます。交渉慈悲を惜しまず説得せよ。どうぞ一つお慈悲を持って遠慮会釈なく私を再度していただきたい。その下にカラスというような字があるが、これは縁の字の間違い、序字であるから意味はない。桂井坊を兄あえて名をおしまいやた。桂井坊どんなに怒鳴られようが、どんなに殴られようが、決してお恨みはいたしません。たとえ殺されようと命は惜しみません。どうぞ一つご遠慮なく、大豆大肥をもって遠慮なく叩いていただきたい、叱っていただきたい。こういうことであるからよって日室を許す。そこで初めて三千を許した。一下九巡の間、国区清廉ヨガ市中の棒を喫すること、あげてかぞうべからず。こういう大和尚だから長くおるわけにはいかん。せめて一下九十日の間だけ修行をしたいと思って来ておるのだから。その間はもう寸運をし、国区清廉だ。なんてもこの九十日の間に大悟徹底して帰らんならんという願心がある。その九十日の間も寸運を惜しんで国区清廉をし、ヨガ市中の棒を喫することを挙げて数をべからす。どれだけわしに叩かれたかね、どれだけ殴られたかしねん。その精進の功が実って、果たして我が衆工場の大事を解消すと、九十日の間にしっかりと検証をすることができた。衆門の一大事を解決することができた。功に臨んで長く弟子の礼を取らんことを訳すと、寺へ帰る時に臨んで、別れに臨んで、熱く礼を述べて、死ぬまであなたの弟子として、どうぞこれからもご指導を願いたいと。どこまでも私は、瑞巌寺へ帰って大和尚だなぞとは思います。どこまでもあなたの弟子だと思っておりまするから、お見捨てなくお願いをいたしまする、と、そう言うて帰っていった。しかれば有名の一揆ついに北条寺に至る父慎まざるべけんやた。この文明和尚のごときはもう老僧でもありだ。しかも太一の和尚であるけれども、何でも九十日の間に欠場せんならんという有名の一揆がついに北条寺に至ったのである。大法を成就することができたのである。昨日のところの山梨の平四郎にしてもそうだ。有名の修行のためには成仏一年にあり、懸体の修行のためには涅槃三義にわたる。なんてもう一つ有名心がないというと、法は欠場せんから、そう思って一つ座ってもらわんというたい。神道の所感の通らん者はもちろんのことだが、所感を通った者も一足一足親切に死に切ってこんというた。公安は分かるものではない。頭でさばいたのでは妄想を増やすだけだ。害あって益なしだ。一足一足死に切って、 その死に切った境涯で参戦してくれさえすれば、公安の回答など教えてやる。惜しむことじゃねえ。死に切らんから死に切るまで待っとるんだ。さあ、待って一つ骨を折ってもらいます。はい。
大徳四大式神はこれ無常なり、内視非簡単発妄想し、ただ処方の空想なるを見る、暗示が一年心結徳するところを読んで菩提樹となす。暗示が一年心結徳しやたわざるところを読んで無明樹となす。無明に住所なし、無明に死住なし、何時もし年々心血不得ならば、すなわち他の無明樹に登って、すなわち六道師匠に行って紐を体格せん。何時もし決しえば、すなわちこれ症状の深海。何時が一年生ぜざれば、すなわちこれ菩提樹に登り、三階に神通変化し、衣装化身し、放棄前越し、信仰を自ら照らし、絵を思えば楽器千住、時期を思えば百味不足す、さらに横病なし、菩提に住所なし、このゆえに売るものもなし、ドール大丈夫の勘、さらにこの何をか疑わん、目前の友情、すなわちこれ当たれそ、破得してすなわち持ちよ、名字に弱することなかれ、合して原始となし、山に剣徳せば、起老亭の方なし、個人曰く神は万境に従って天図、天女実意によく言うなり、流れに従って昭和人徳せば、気もなくまた憂いもなした。大徳と、みんなに、呼びかけられておるので、大徳というとえらい徳の優れた大和尚のようであるが、みんなにそう敬意を表しておられるわけで、全知識というのも同じかな。大徳四大式神はこれ無常なりだ。四大は治水家風であり、色心はお互いの肉体であるが、これは常に動くものであ、いつまでもじっとしておるものではない。無常というと死んでいくことのように考えるが、生まれて出てくるのも無常である。動かなんだら生まれちゃこ、赤ん坊が大きくなるのも無常である。子供が大人になるのも無常で、毎日食べ物をいただかなければならんのは無常だから、毎日動いていくの。毎日が生まれることであり、毎日が死ぬことで、同じことだ。昨日の自分が死んで今日が生まれた。今の自分が死んで今生まれた。生まれると死ぬということは同じこと。生きることがなくなれば死ぬこともなくなる。生きることがなくなれば死ぬこともなくなる。生きることがなくなってそれから死ぬことが始まるかっていうと、そうじゃねえ。死んじまったという。死ぬこともなくなるから死んじゃったという。生きることがなくなると同時に死ぬことがなくなる。年々が無常で、日々が死ぬことが生まれること、生まれることが死ぬことで動いていく。 内視非簡単発妄想し、ただ処方の空想なるを見る。詳しく言うならば、内臓から皮膚から血管から髪の毛から爪から歯まで全て無常である。一週間髭をそらんというともう伸び腐る。爪でも伸びる。じっとしておらん。全ては無常である。無常であるということは、決まったものはないということで、決まった自分というものはない。同じような自分が毎日続いていくだけのことで、ただ処方の空想を見ると、何にもそこにとらわれんならんような、いつまでもあるものは何にもない。水の流れるがごとくに全ては流れておるのである。そこに何か実在があると思うから、決まってものがあると思うから念が尽きんなで、自分というものが決まってあると思うから、どうしてもそこに念が絶えんなで、何時が一年心結徳するところ読んで菩提樹となして、体も無常であるが、心も無常で動いていくのであるから、本来何にもない。自分なぞというものは体もなければ心もない。処方は空想だと。こう分かって、念の起こらんところが味わえるならば、そこを菩提樹というのである。読んで菩提樹となす。一年の念も起こらんところ、自称症状し、本来無一物というところ、そこを菩提樹というのである。何時が一年心結徳する、あたわざるところ読んで無明樹となす。どうしても念が次から次と連続して出てきて、念が絶えることのない、もう念が尽きないところを呼んで無明の木というのである。無明樹というのである。菩提というも無明というも別物ではない。念がなくなれば直ちにそこが菩提。念があれば菩提が直ちに無明になるな。無明に住所なし、無明に始終なし。その無明というやつがどこにそれならば住するかというのに、どっかにも住するところはないのである。無明に始終なし。始まりもなければ終わりもない。ちょうど雲が湧いたようなもので、雲の住するところはない。どこから来てどこに消えるということもない。雲が湧いて出てきて月を隠すようなもので、無明なぞというものは永遠なものじゃない。実在じゃない。空ごと、たわごとだ。ところがなかなかその無明にとらわれてしまって念が尽きんから、何時もし年々心血不得ならば、すなわち他の無明樹に登り、すなわち六道師匠に行って紐を体格せって、その無明に動かされて、もう念がやまんから、つい無明というものがあると、こう無明にすがりついてしまうか、無明の木にすがりつくか、えそう不要だ、煩悩というものがあると
私は煩悩が取れません、自分で取れませんと決めてしまうから、六道師匠の中に迷い込んで紐を対角線、毛が生えたり角が出たりして畜生道にも落ち、また地獄道にも落ちにならんのである。六道は天上人間修羅畜生ガキ地獄が六道で、師匠は胎卵湿気、母親の体内から直に生まれるもの、一度卵が出て卵からかえるもの、湿ったところから湧いて出るもの、さなぎが蛾になり、ボウフラが蚊になるがごとく形を変えて生まれるもの、この四つが全ての生き物ということであるが、すなわち六道師匠のうちに師匠に行って紐を対角線、六道輪廻、迷いの世界に落ち込んでいつまでも苦しまなければならんというので、何時もし結徳せば、すなわちこれ症状の深海なりた、そこで無明な像というものは本来あるのじゃないと、よそから流れ込んだ霧のごときものであり、煙のごときものである、本来は無一物だと、そう徹して念がやむならば、そこが症状の深海なり、症状発心ビルシャガ仏の世界である。発心の世界である。お浄土である。何時一年生ぜざれば、すなわちこれ菩提樹に登って、三階に人数変化し、衣装を化身して法器前越し、信仰おのずから照らし、絵を思えば楽器千住時期を思えば百味不足し、そこで一年不生ということが大切だ。一年生ぜなけ、生じなければ仏、一年生ずれば凡夫で、それだけの違いだ。水と氷のごとくにてだ、水のごとくさらさら念が流れれば仏、念が固まって氷のごとくに動かなければ凡夫で、もしも一年不生ということが分かって、本来何にもないのだと分かるならば、直ちに菩提樹に登ってだ、三階に人数変化した、四階四季階無四季階の世界にだ、思いのままに遊ぶことができるの。人数変化し、自由自在に遊んでいくことができるの。三階にとらわれさえしなければ、三階を使っていくことができるならば、思いのままに欲の世界にも物の世界にも遊んでいくことができるので、そして衣装を化身して法器前越し、衣装を化身は思いのままにどんな姿にでもなれるということ、衣装を化身だ。役者がどんな衣装でも着れるようにだ。衣装を変えればまた違った姿になれるようにだ。この社会へ出ていくのにも、必ずしも制服を着ておらんならんことはない。旅行でもして宿屋へ泊まれば、宿屋のどてらを着てそこらを散歩するであろうが、
その時その時思いのままの姿をして自由自在に遊んでいくことができるというな。衣装を化身して放棄前越し、放棄前越は放棄は絵であり、前越は情である。絵情の楽し、禅情の喜び、座禅をした喜び、法の分かった法悦、そういうものが、おのずから、上着で出てくる。官能的な享楽ではね、そういう享楽はなくなって、禅情の喜び、悟りの楽しみ、そういう喜びがおのずから湧いて出て、信仰をおのずから照らして、体から五光が差してくるという、体から光が差してくる。というといかにも奇跡なようであるが、人間心の中に憂いがあると顔が曇ってくる。心の中に憂いのない人、心の中に思い事のない人は顔